強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の上野光雄先生にお越しいただいております。上野先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は地方銀行が今後どうなっていくかっていうことを上野先生に大胆に予想していただきたいと思います。
いや、それはなかなかね難しいテーマですねまあ、私も地方銀行というと東京都内にも地方銀行ありますけど、やはりそれこそ本当の地方のですね、銀行とか気になりますね。宮崎とか鹿児島とか、さっき秋田とかですね、こう出張があったんで、そこの銀行員さんと直にこういろいろ接したことがありましてですね、ただやっぱりまだまだ地に根付く地方銀行なので、そんなに危機感を持ってる感じはないんですよ。ただやはり冷静に考えてこう金融環境を見渡すと、地方銀行ってじゃあどこで収益上げていくんだろうかとかですね、っていうところは相当考えないとやばいなっていう気はしますよね。
上野先生は鹿児島県ご出身なので、はい、鹿児島、はい、銀行さんは親しみやすいと思うんですけども、はい、あそこは肥後銀行さんと持ち株会社を作って
そうなんですよ。あれは大胆ですよね。で、まあ、従来鹿児島銀行は鹿児島県の中でもですね、やっぱり非常に財務内容がいい銀行でしてですね、まあ、鹿児島県の中というか地方銀行の中でも結構上位の財務内容を誇っている銀行だったんですけれども、それでもね、肥後銀行とああいう形で経営統合といいますかね、をしたっていうことは、やっぱそれなりに危機感を持って何か打って出なきゃいけないという判断があったんだろうなというふうに思うんですよね。
それで九州は他にも金融持ち株会社が2つあって、1つは福岡フィナンシャルグループさん、もう1つは西日本フィナンシャルグループさんということで、九州地方はだいぶ銀行の再編が進んでるなっていう感じがしますね。
そうですね、その辺は結構大胆に動きがあるなって感じですね。
やはり地方ほど危機感が強いっていう感じがしますね。
そうですね、鹿児島でいうともう産業は農業とかが中心なんですけど、いわゆる商工業とか製造業とかというところは決して伸びてませんので、銀行もその融資先もどんどんどんどんこう絞られてきてるんですよね。で、鹿児島銀行の場合はその中でも上位の企業をこう確保してるんでまだいいんですけれども、いわゆる第二地銀とか信用金庫とかですね、なってくると非常にどうやって生き残るかっていうところが今後の課題になってくるのかなっていう気はしますね。
それで金融再編についてはやはり融資を受ける側の目線で考えないといけないと思うんですけど、結果的には銀行は減っていかざるを得ないと思うんですね。それで鹿児島銀行さんがちょっと印象残ってる面があって、鹿児島銀行さんは離島があるので、だいぶ昔から電子稟議書に積極的な銀行で、例えばまあ離島の支店が本部稟議出すと数日かかっちゃうみたいなことが、電子稟議で即日決済ができるようになったみたいなことを聞いてるんですけど、それが逆に今度は離島じゃなくても、例えば大都市圏に一つ支店があって、例えばね、今まで鹿児島北支店、鹿児島南支店っていうのはあったけれども、一つのエリアの中に大きな融資を所管する部署さえあれば、そんなに店舗数いらなくなってくるんかなっていうふうに思うんですけど、そうするとどんどん技術が進んでいけば、支店の数を減らしても融資先数といいますか、取引はあまり減らさずに融資が取り扱えるような状態になっていくのかなと思ってまして、だから融資を受けてる会社っていうのは、銀行の人からこういう資料をくださいって言われたらすぐに提示できるようにしておかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに私は考えてるんですけれども。
そうですね、鹿児島銀行が結構早くそういう電子決済ですか取り入れたっていうのはあんまり知らなかったんですけども、基本は金融機関ってもう何かにつけて紙資料だし、それを下手すと本部まで持っていくとか郵便で送るとかですね、そういう時代がずっと続いてたわけですけども、最近は電子決済でこうやっていく銀行なんかも増えてるんで、鹿児島でいうと私も鹿児島ちょうど10年ぐらい前かな 日本政策高校の鹿児島支店にいたんですよ。2年間いましたけれども、その時おっしゃるその離島とかに行って、その離島の場所のお客さん経営者と会ってですね、審査をして、でその書類を持ち帰って、まあ、稟議に回すみたいな、いうのがその場でメールなり電子決済システム上でこうできるとですね、だいぶスピーディーになりますよね。とは言ってもですね、まあ、今いろんな金融機関のそれこそシステム系がだいぶこう進化してますけども、金融機関のシステムを構築する際にやはりセキュリティが普通の多分会社よりもはるかにそこを注力しすぎてて、例えばウェブのシステムあるじゃないですか、まあ、ウェブの法人口座のシステムとかあるじゃないですか、あれも非常に使いにくいんですよね。だそういうところも含めてもっともっと金融機関がユーザー目線になってですね、システムを改善していかないとなかなかユーザビリティっていうんですか、そういうのが向上しないのかなと思いますから、システム化することによって人間が減らされるというよりも、それによってよりリアルの人対人のサービスが手厚くできるような感じに持っていけると私は理想だなっていうふうに今の動きを見てですね思います。
まあ、いわゆるフィンテックとかクラウドファンディングとか叫ばれてるんですけど、ただ私は銀行勤務が長いんで、これはちょっと私他の人の指摘はなかなか理解できないでいるんですけど、銀行のシステムは遅いって言われてるんですね。遅いっていうのは進化が遅いって意味ですね。だから例えば銀行間送金が24時間できるはずだって言われてて、私はそれが本当にそうなのかなと思ってたら実はできるようになったんですよね。24時間、365日できるようになって、
はい、
まあそれはちょっと話が違うんでここぐらいにしときますけど、銀行は対応が遅いって言われて出る面はあるっていうのは私はそれは事実だと思うんですよね。だからフィンテックとかもある程度の利用者にとってはメリットはあると思うんですけど、ただ私はなかなか銀行の今の仕事を変わることができない仕事をしてると思うんですけど、やはり例えば通常の運転資金を融資したいっていう場合だとフィンテックで対応可能だと思うんですけど、じゃあフィンテックだけでやっていけるのかっていうと私はやっていけないと思うんですね。要は融資を受ける側がフィンテックだけに頼って融資を受けて会社をやっていけるかっていうと、やはりピンチの時に融資を受けたいっていう時にフィンテックだと弾かれると思うんですよね。
そうですね。
やはりそういう意味ではリアルな銀行は今んとこ取って買われる相手がいない存在なんで、そこは銀行はなくならないと思うんですけど、だけれども銀行も儲けが減っているから合理化をしていくっていう時代なんで、支店がどんどん減っていって、実際に銀行職員に会うには遠いところに行かなきゃならないって時代が来ると思うんですけど、そうなったらやはり資料をすぐに出せる状態っていうのが必要だな
と。そうですね、
はい。
まあ、あとはね、いろいろ今遠隔のテレビ電話とかいろんなズームだとかツールありますからね。
そうですね、
あの本当にリアルで会わなくてもその画面上でお話しするのも、中小企業側もそういうのもあまりアレルギーをないようにしてやっていくと、なかなか実際に会えなくても意思疎通は可能になるんじゃないかと思うんですよね。
多分銀行の人はズーム使うとセキュリティがどうのこうっていうか、
まあ、結局そうなっちゃうんですね。
多分ズームは使わないにしても、ただ専用回線で顔を見ながら遠隔地にいる人と話はできるっていうのはだいぶ昔からできてるんですね。無人君なんかがそうですよね、うん、だからそれは今後進んでいくと思うんですけど、地方銀行が店が減っていくっていうことは利用者の方はある程度考えないといけないから。
そうですね。だから中小企業側、融資を受けるとか金融サービスを受けたいという中小企業側もやはりそういう状況変化を見ながらこう変わっていかないとですね、銀行員さんがこう来てくれて資料をあまり作らなくてもある程度こうおもんばかって融資をしてくれるという時代はなかなかもうないのかなっていうふうに考えられますから、やっぱ中小企業側もそれに応じて変わっていかなきゃいけないというふうに言えるんですかね。やっぱり
まあ行き着くところはそういうところしかない
ね。よくあの事業正常化融資とかね最近言ってますけれども、そういうのもやっぱり自社の強みって何なのかとかですね、自社の事業の強みとか存立基盤とかですね、あとは競合優位性とか、そういうのがきちんと出せてこそ初めて事業性評価していただけるので、そういうのをこう常日頃中小企業側も情報発信すべきだと思うんですよ。
その私事業性評価っていう言葉が出てきた時になんか当たり前すぎて、なんでこんなことが最近出てきたと思ったんですけど、中小企業の側から見れば事業性評価を銀行がしてるっていうふうに考えたら、今上野先生おっしゃった通り自分の会社の事業性をどう評価してもらうかっていう観点で説明するとお互い理解深まりますよね。
なかなかですね自分ところの強みとかを言えないんですよ、経営者も認識してないんですね正しく。そこを認識する場面っていうか、それを一回そういう機会を作ってこう何が強みなのか何が競合優位性なのかっていうところを一回きちんと認識すべきだと思います。
わかりました。ということで今回まで6回にわたり上野先生にはいろいろなアドバイスをいただいてきました。それでもし上野先生にご質問があるとかお仕事を をお願いしたいっていう時はどうしたらよろしいですか？
私のホームページ MM コンサルティングっていう会社なんですけど、そこからお問い合わせいただいてもいいですし、立ち上がれ日本ドリームゲートっていうサイトにもアドバイザー登録してますので、そちらからでもいいですし、お気軽にご相談いただけると嬉しいです。
はい、わかりました。じゃあ今週まで6週間にわたり大変貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。
どうも、
これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。